少し不思議な聖書の御言葉が分かち合われているかなと思うかもしれません。これはですね、この今まで語られてきている内容をちょっと踏まえるとちょっと理解できるので、いつも黙示録の前には、全体像を少しだけキャッチアップしてから、この少しだけ復習をしてから、この今日の中身に入っていっています。毎週日曜礼拝でメッセージを欠かさず聞いておられる方は少し忍耐をしていただいて、今日久しぶりに来られている方も多いと思いますので、ご一緒にその分かち合いをしたいと思います。まず最初に今年度私たちに与えられている聖書の、この宣言ですね、標語ですが、ご一緒にちょっと宣言していきたいなと思っています。こちら書かれてあります。ご一緒にお読みしましょう。3、はい、主イエスを来てください。アメン。神様を迎え入れるイエス様を来てください。これは再び主イエスが再臨されることを待ち望むことです。主イエスはすでに一度この世に来られています。クリスマスで祝っている通りでありますけれども、それは私たち一人一人の罪を背負い、身代わりとなって死なれ、よみがえられ、そして死を打ち破り、私たちすべての人の死を打ち破り、そして永遠の命を与える、その救いの御業を表すために来られています。私たちの罪はすでに主が負ってくださっていますから、そのことを認めるだけ、私たちは信じるだけで、この主のご栄光に預かっていくことができるという究極的な私たちの救いは完成しています。これを福音と言います。しかし、このことがあるにもかかわらず、どうしてまた主はまた来られるのか。一人一人の救いのことはあっても、この世の中全体を見ると、皆さん見た通りに罪があり、またその救われている私たちもその罪の影響を受けてしまい、またこう信仰から外れそうになったり、罪を犯してしまったり、そのようなことが起こります。神様はこの罪というもの、死というもの、そのものさえもすべて、この処分して、裁いて、もう死もこの罪ももう全くない完全な世を完成させるんだと、そのために再び来られるということを約束されています。ですから、これことは私たちすべての人にとって良きことです。良いことです。ですから私たちはこれを待ち望む、何よりも待ち望むべきことだということが確実であります。しかし、ここで私たちが覚えないといけないことは、主はもう一度来る、必ず来られるということなので、待ち望むべきなんだけれども、それがいつかということが明確には示されてはいません。またそれを知る必要もないということは聖書からも語られていることです。逆に言うと、それを知ってしまうと私たちの中に怠け心であったりだとか、混乱が起こってしまうということは、主はよくご存知なんだということですね。しかし、必ず来ると。でも人間っていうのは弱くてですね、いつ来るのかわからないものを、ただひたすら待てない弱い存在であるということも主はご存知です。ですから、主はちゃんと計画を持っておられるんだよということを示しているのが、ある意味黙示録なんだということです。逆に言うと、黙示録に書かれていることは、今も起こっており、これからも起こっていくようなことだということが、私たちの中で思わされなければいけません。しかし、それは私たちを信仰から、主イエスを信じる信仰から引き離してしまうような力がある、神様を見えなくなるような、そのような環境や状況、個人的な状況に陥ることがあるんだということの、この示唆でもあるわけです。それが示されていることだということでもあるんですね。しかし、そのようなことがあっても、なお神様のご計画は進行中。神様がいないように思えても神様はいるし、主の助けがないように思えても主の助けはそこにあるんだということを私たちが覚える必要があるので、この黙示録が書かれてあるわけです。ヨハネの黙示録が書かれた時代も迫害の時代でした。つまり、イエス・キリストを信じれば、信じているよというその事実だけで、他に人格とか仕事とか社会貢献とか一切無視されて殺されるという、そういう時代でありました。ですから、そのような中でも、なんでイエス様を信じないといけないのかというような疑問が当然起こってくるわけですけれども、そのような中で示されたビジョン、御言葉なんだと。 ということを覚えると、この黙示録の、メッセージの根本的なところは、この主を信じる者を怖がらせるようなそういうものでも、マインドコントロールをしたいとかそういう話でもなくですね、人々を大衆を扇動しようとするようなものでもなく、基本的には励ましのメッセージです。励ましのビジョン、どんなことが起こっても主から離れてはいけない、主を信じ続けなさいということです。で、今日このラインから絶対に外れないで、もちろんそれ以外のこともたくさん書いてあるわけですから、そのことも一つ一つは無視をしませんけれども、ちゃんと軸を持って一つ一つのことを考えないと、黙示録は何とでも、なんかもう世の中でもたくさん用いられています。なんかファンタジーだとか小説だとかアニメーションだとか、まあ面白おかしく黙示録のことをこう改変して、なんか適当にこの字面だけを理解して自分勝手な解釈の中で面白おかしく物語を作っている物語が非常に多いんですけれども、またそのような新興宗教も非常に多いし、キリスト教の異端もものすごく多いんですけれども、どうぞこの黙示録はが言ってるメッセージは他の聖書の御言葉と一切変化はなくですね、一つのことに貫いているんです。結局は主イエスを信じ通しなさいということを言ってるわけです。このことだけからは絶対に外れないで、この聖書の箇所を見ていってください。黙示録一つ一つに対する、今日ちょっと解釈の話もしますが、ちょっと難しい話です。その部分皆さん眠たくなるかもしれません。でもですね、そのような解釈の話が少しだけしますけれども、しかしそのような話があったとしたとしても、基本的には今日イエス様を信じてください。そういうようなことです。皆さん何があってもイエス・キリストを信じるものであってください。今日の聖書の箇所はどのような部分か黙示録をざっと覚えると、現実この黙示録が書かれてあった時代に7つの教会、教会のすべての教会を代表するように7つの教会に一つ一つ、ある教会は素晴らしい、ある教会は生ぬるい、ある教会は全然ダメみたいな感じで警告といろんなことがありました。しかしそれはすべて励ますためのことでした。どのような時代でも主を信じていきなさいよということを、もう一回、ある時には厳しく、ある時には優しく、そして主を信じ続けなさいよと言われた後、神様はヨハネにビジョンを見せたんです。天の礼拝を見せたわけです。何のためにこう頑張っているんですか。皆さん、何のためにね、悔い改めましょう。何のために、もともと私たちのアイデンティティは主を礼拝する礼拝者なんです。それが私たちのアイデンティティ、なんで礼拝をしないといけないんですかと言っている時点で、私たちは神様が私たちを作られた本当の良さをもうすでに失っている状態なんです。だから私たちは主を礼拝するときに回復されていくんです。キャンプしたんですよ、2泊3日、子どもたちがね、もう賛美してると喜びがあふれてるんです。皆さん、あのですね、カラオケに行ったって喜びがあるんですよ。カラオケに行ったって、皆さんカラオケ好きな人いらっしゃるかもしれません。世の中カラオケに行ったって喜びがあります。楽しいね、歌を歌って楽しいね、お酒が入って歌を歌って気分がいいね、そういうふうなものです。でもそれと賛美をしていることって、そう、同じような話なんですか。まあ、主を見上げてない人は分からない話だと思いますけれども、しかしそれとはもう比べ物にならないぐらいの喜びがあるわけですよ。どうして子どもたちがあんな、もう賛美するところでもう号泣しながら泣いて、でも号泣悲しくて頭がおかしくなったわけじゃなくて、ちゃんと自分というものを見てるんですけど、止めどなく涙が流れ、そのように主を褒めたたえ、もう座ってることができなくて飛び跳ねて主を賛美するっていうことがどうして起こってくるのか。ただ熱狂してるのではないんですね。それは一体何かというと、本当に私たちの本質が神様を礼拝するという本質があるからです。それが回復したときにパチッと私たちの中にある全てのものが回復するんです。本来あるべきものが回復するわけですよ、ね、ですからそれが本当に本来あるものが本来あるべきものとして使われたときに、やっぱり喜びがあふれてくるわけです。ここにペンがあります、まあ、目の前にあったからなんですけど、唯一に用意した。ペンはこれを書くときに一番価値観があります。でもこのペンを他のことにも使えます。耳の掃除をしたり、人を叩いてみたり、いろんなことできるわけですけれども、そういうものをしていたとしたとしても、 本来の価値としてはあんまり価値がないものです。しかし物を書くということにおいてはやっぱりペンがいいねという話になって、これがペンであるがゆえに物を書いたときに初めてこれには価値があるということになります。私たちも主を礼拝するものとして創造されました。だから主を礼拝するときに私たちは本当の価値が回復していくんです。その中に喜びがあふれてくるわけです。そのような私たちとなるんだ。天の礼拝を見せるわけです。どのようなことがあっても天では礼拝が続いています。実は黙示録の中を見るとそういうことがたくさんところどころに出てきます。ですからそういろんなことが起こるんだけれども、そのこれがなければもうちょっと黙示録分かりやすいんですけど、私たちがこの現実社会を生きていく、また黙示録を読んでいくときに忘れるなよ、天ではずっと礼拝が続いてきて、ここがゴールだよ、ここにちゃんとみんなが至るようにしてるんだよということを忘れないように、この黙示録の合間合間にドンドンドンとこのように天の礼拝の様子を知らせます。あのアドバイスも礼拝者となるために、礼拝をする主の喜びが回復するために、そのようなことが本当にイメージされる。その天の礼拝のイメージを見た後に、神様が巻物を持っている姿があるんですね。24人の長老、とにかく巻物を持っているその姿があるわけなんです。でこの巻物には神様のご計画が全て書かれてある。これから起こることの全てのご計画、私たちのこととか全て。ところがこれが7つのがっちりした封印がされていて、これを解くことができる人が地上のどこにもいないんだ。でも唯一一人だけ、子羊、ほふられた子羊、つまり私たちのために死なれたイエスだけがこれを封印を解く権威を持っている資格があって、それが子羊の手に渡されたというところで前回のところが終わっていたということです。でその後にも礼拝がまたあったんですけれども、礼拝の様子が記されたんですけど、まあストーリーとしては今このこれから起こることっていうことに対するその巻物が今それが記されている本でもいいと思いますけれども、巻物が、そこの手に、渡されていた。ただし7つの封印が与われた。今日の聖書の箇所はその7つのうちの6つが解かれていくというお話でございます。お話なんですけど、事実なんですね。で、今日はこの7つの巻物が解かれていく話をします。でその6つまでが解かれていくんですが、一つ一つの巻物が解かれていくたびにあんまり良くないことが起こってきます。どんどん良くない。神様のご計画っていいことが起こってくれるんじゃないですかと思いきやですね、これは罪をすべて裁く内容のプロセスが始まっていくということなので、罪の中にある世にとっては都合の悪いことがたくさん起こってきます。しかし、そういう様々な非常に厳しい内容がこれからもっともっと深刻さを増してずっと書かれていくんだけど、それが疲れないようにちゃんと礼拝があるんだよということを見せていきます。で、今日このようなこの封印が解かれていく話を通して、それでも厳しい内容があっても神様の私たちの救いの計画は進んでいっているんだよということを忘れないで、こう励ましを受けていきたいと思います。ですから先に今日の結論から先に言うと、どんな状況にあってもあなたは主に期待していきなさいということです。多分これから書かれる状況よりはマシだからです。こんな状況になってもまだ主は共におられるんだという、そのことを励ましを受けていただきたいと思います。1節から8節、御言葉をもう一回お読みしたいと思います。1節、また私は子羊が7つの封印の1つを解くのを見た。そして4つの生き物が1つが雷のような声で来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っているものは弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得るために出て行った。アメン。ちょっとここで止めます。ここではいよいよ子羊、つまり主イエスから第1から第4までのこのところが一つセットになってですね、一つ一つ解かれていきます。それとするとですね、各一つ一つの封印が解かれていくと、それぞれに従って一頭の馬とそれに乗るものが示されていきます。この封印が解かれるっていうことをどういうふうにちょっと理解したらいいかなと思うんですけれども、これは一体何かというと、これはですね、様々な この悪とかそういうものの働きを主は一定程度制限されているということですね。この世の中で起こることが制限されている、罪や悪、欲望というものに対して主が制限をかけられているんだと理解していただければいいかなと思います。私たちも理性が働いて、悪いことをしようとしても一定程度ちょっと制限がかかる、制御するっていうのが働くと思います。御霊の実で一番最後に出てくるのが自制というのがありますよね。主は本当に欲望のままに生きないようにちゃんとコントロールできるように制限する力を与えています。でもなんでこの時にその制限を取っ払われるのかなということなんですけど、すべてを回復されるためにそれらのすべてのものを明らかにする必要があるということですね。明らかにする必要があるということです。皆さん、もし手術をする時にですね、その患部を隠したまま、見ないまま、目つぶったままにいろいろその手術がすることができるでしょうかって言ったら、そうじゃないです。むしろ明らかにするんですね。すべてのウニを出すように明らかにされ、すべての傷口をむしろ明らかにするんです。その時に手術のようなものが行われて痛みを伴いますが、すべてのものを明らかにするんです。すべてのものが明らかに、悪いところがすべて明らかになるから、間違うことなく残すことなくそれを刈り取ってこう捨てることができるということで、処分することができるということですね。いい組織も悪い組織もね、混ぜながら、まあいいや、全部取っちゃえとするとですね、これはもう良いものも悪いものも一緒くたになって、こう裁かれてしまいます。ですから悪いところを出す、悪いところだけをちゃんとこう裁くためには、悪いものが明確にされないといけないという現実があるわけですよね。ですからこの欲望のリミッター、もしくはこの主がサタンとか悪魔とか言われているようなものに一定程度今でも影響あるんですけれども、それを今でも主はそれでも守りの中にあるんですね。私たちでもそれでもそのリミットは一度外されていくんだよって、そういうような感覚があるんだということをちょっと理解していただければいいと思います。第一の封印が解かれた時には何が出てきましたかというと、白い馬とそれに乗っているものが現れますね。でその人にはこの冠が与えられて、勝利を求めて出ていくと書いてありました。勝利の上にさらに勝利を得るために出ていった、そのようなものが書かれてあるわけですよね。ですからですね、このことを覚えると、一体何かというと、こうある人たちはですね、あ、この白い馬に乗っていて、勝利の冠をかぶって勝利のために出ていくから、あ、これはイエス様の姿なんじゃないかなと、王の姿なんじゃないかなと思う人がいるんですね。しかしですね、後からまたちょっともう少し読み進めていくと、この後出てくる 4頭出てくるんですけど、そのうちの3頭はネガティブイメージを持っています。悪いことをする者たちですね。ですからこれセットになっているのに一頭だけイエス様っていうのはちょっとおかしいんです。しかも並列になっているのはおかしいわけですね。ですから多くの聖書学者、そして多くの信仰者たちがはっきりと覚えているのは、これはむしろ、イエスのことではなくて、地上に戦いと勝利こそが栄冠であるということを示す、そのようなこのまあ、そのような考え、支配が世の中を席巻しますよ、席巻していくと、そういうことを言っているわけですね。世の中の思いこと、戦って勝利をすることがまさに栄冠だと考える私たち一人一人。でも考えてみると、そういう方向性に進んでますよね。常に1位になりなさい、一等じゃなければ価値がないですよね。おなるほどって、でそれに理屈があるな、そういうふうに思う。もうその思いが今はまだこう制限されてるんだけど、もうそれが露骨に1位じゃなかったら価値がないぐらいの感じで、もう露骨に表されていく時代になりますよと、第一の封印が解かれた時。つまりこのものっていうのはイエスのことではなく、その主が言われることとは全く真逆の間違った考え方をイエスのようなふりをしていくものが現れるということです。でそれは世の中からも褒めたたえられますよ、栄冠です。この栄冠というのは王の冠というよりは、例えば、金メダルみたいな感じですね。王の冠じゃなくて、 これは何かを達成することによって得られるメダル、そのような栄冠というようなものですね。昔は金メダルじゃなくてオリンピックでは何でしたかっていうと、このなんか草で作った冠ですよね。そういうものをやっていたわけですけど、それは別に王様になるわけではなく、何かを達成したことに対する賞ですよね。それこそが王冠だというような感じで見せることによって、イエス・キリストのような真似をして、このことこそ素晴らしいものだということを真似して、私たちをこう熱中させ、熱狂させ、そして行くんだって、そのような思いにさせますけれども、私たちが礼拝する相手はこれではないということです。しかし悪魔やサタンと呼ばれるようなものは、イエス・キリストのようなふりをして、これを本当に最も求めるべきものだということを通して競争心はあります。もっと私は素晴らしい、もっと素晴らしい、だからそういうふうになっていきますと。でここには注意をしてなさいということです。逆に言うと、ここに書かれることは私たちが求めるべきことではありませんよということも示されています。だから第一の馬に勝利を、勝利を、勝利を、勝利をっていうのはいいんですけど、いいかもしれない、もちろん勝つ方がいいかなと思うんですけれども、よく吟味してみなさいということです。本当にそこに御霊の実があるのか、愛、喜び、平安、親切、寛容、親切、誠実、柔和、自制というもの、まあ、皆さん覚えたくて、覚えてくださいね、ぜひね、ガラテヤ書の5章ですけれども、ぜひそのようなものがあるのかどうなのか、ただ勝利だけがあればいいのか、そこには甘い汁がある、勝利の美酒のようなものがあるかもしれないけれども、そこには大きな問題をはらんでいるということ、私たちを惑わすものがあるんだということがあるということを覚えなければいけません。3節を見たいと思います。子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。それに乗っている者は地から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためである。また彼に大きな剣が与えられた。そうですね、一頭一頭一頭しかなかったら、それしか価値がないと言ったら、そうしたら人々は戦うしかなくなるわけです。常にバトルです、常にバトル。そして行き着く先は戦争、殺し合いになるということです。それが、まあ、まさに赤い、ね、血のような、またこのなんていうか、この闘争本能に火がついているような、そういうような姿を表すようなことに似てきているなと思うんですけれども、そのような戦いがこう起こってくるんだということですね。私たちはこのクリスチャンが求めるところは、こういう戦いではないということも覚えていきたいと思いますね。基本的には主が言われたように、平和を作り出すものは幸いであるということですね。まあ、そのようなことです。これとは真逆のことですね。第三の封印が解かれるとどのようになりましたか。5節6節です。子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ、黒い馬がいた。それに乗っているものは秤を手に持っていた。私は一つの声のようなものが四つの生き物の真ん中でこういうのを聞いた。子羊一コイニクスが一でなり、大麦三コイニクスが一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。まあ、こういうようなことなんですけれども、まあ、こう1デナリって 1日の給料、1コイニクスっていうのは約1リットルだという話をするわけです。だいたい1リットルボトルぐらいの1リットルボトルぐらいの、まあ、小麦が1万円ですよって、うん、買いますか皆さん。買いたくはないですね。買いたくはないですね。それは買わないので、なんかお米を買いましょうとかいう感じになる。小麦高すぎる。じゃあ、でも、大麦3コイニクスが1でない。大麦だと小麦よりも使いにくいんですけれども、そんなものだ。というような、こういう話があるわけです。これ一体、まあ、細かい話をちょっとすっ飛ばしますと、何を言いたいのかって、食料に法外な値段がつけられている。もう逆にこう、ブドウ酒とか、まあ、こういうものはたくさん現れる。まあ、何を言いたいのかっていうと、飢饉を表しているということですね。これは飢饉が起こってくる。戦争が起こることによって飢饉。もうね、 飢饉が起こったから戦争が起こるっていうのはまだちょっと理解ができる、このこう生きるために戦ってしまったんだって、なんかそんな感じがあるんですけど、これは何かって言ったら、偽物の栄冠のために人々がプライドを競い合って 一等になるために戦争が起こって結果飢饉になるという、もうなんていうか、もう本当に自爆行為のような、なんかそのような愚かさの塊みたいな、そういう、でもやっぱり戦争が起こるので当然穀物農業をすることには難しさを感じるわけですよね。これは無理になってくるわけです、そして飢饉が起こりますよということを言っているわけですね。7節から8節を見てみると、子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ、青ざめた馬がいた。これに乗っている者の名は死で、黄泉がそれに従っていた。彼らに地上の四分の一を支配して、剣と飢饉と死病と地の獣によって殺す権威が与えられた。まあ、すべてのことをちょっとまとめられたような感じで、最後ちょっと書かれてあったと思いますけれども、第四の生き物が来たときは、これは死、まあ、まさになんか死を司る存在が来てるんだなというようなことが聖書通りに示されているわけ。青ざめた馬、まあなんか、人も元気がなくなったら青ざめるでしょ、ちょっと血の気が引いてくると青ざめてくるわけですけど、まるでそのような感覚、死を象徴するものが現れるわけです。で、最後の8節を見てみると、今まで言っていたことがちゃんと解説されています。剣、つまり戦争、剣、そして、飢饉ありましたね。飢饉、こうね、法外な値段がついていく、そして3番目、死病、つまりこの死というのは、こう不治の病、死病がこう流行していく、蔓延していく、そのことによって、まあ、地上の4分の1ほどの人が犠牲になる、まあ、こういうことはまだ起こってないわけなので、これから起こるだろうなということを思わされるんですけれども、市場の4分の1って考えられない被害ですよ。考えられない、これ経験したことないです、人類は。あの第二次世界大戦だって4分の1になくなってるわけで、全然オーダーが違います。桁が違う犠牲です。ですからこれらのことはまだ起こってないだろうなということは思うんですけれども、しかし、これらのようなことが起こっていくということです。人間のもしくは罪の欲望のままに生きていくと、行き着く先はこういう世界ですよということを示しているわけです。なんか良さそうに思えるけど、行き着く先は今が大丈夫から、今は主が制限されているから、主の制限によってバランスが取れているだけの話だって、その欲望のリミッターが外れてしまって、そのままやっていくとどうなるかって、こういう世界がもう明らかに、もう隠されることなく、もうそれが現れてきてしまうんだということです。で、ここでちょっと先ほど言った黙示録の理解について、詳しくは話す時間がないんですけれども、少しちょっとだけ紹介をしていきたいと思います。4つぐらいの大きな考え方があります。まあ、こういうものは全部象徴的な話なんだよってしちゃう人もいます。もうファンタジーですよぐらいの、神話ですよみたいな、まあ、全くそれはちょっと受け入れられないんですけれども、そういうふうに話す人もいます。もしくは、あるいは特にこれは時系列の中で起こってくる話じゃなくて、全体的な話をしていて、これは繰り返し繰り返し歴史の中で起こってくる話なんですよと、そういうふうに徐々に徐々にこう繰り返されるんですよという解釈をする人たちもいらっしゃいます。またもうこれは聖書の歴史の中で、まあ、これらのことを聖書の歴史を代表していろんな話をしていて、もうすでに起こったことだというふうに理解していっている人たちもいます。もしくはもう私たちの歴史の中でもうすでに起こったことなんだというふうな理解をしてしまう人たちもいます。そしてまた時期通りこれから起こることだというふうに理解する解釈の仕方があります。で、これらそれぞれに対してそれぞれをサポートする聖書の御言葉がいろいろあって、でこれらが全部どうだということをはっきりと言うことが難しいというのが現状なんですけれども、とにかくこのことを本当に私たちは、受け止めながら、いろんな論議があるんだ、でも客観的にこれから御言葉を話す、解説していく、その話を聞きながら、何が本当に主の御心なのかなということを覚えていただければ嬉しいなと思っています。まあ、牧師は個人的に難しい 言葉を語るということよりもですね、皆さんが今キャッチアップして、まあ、何々論とか何とか解釈でもういっぱいあるんですけど、それやるともう新学校の授業みたいになっちゃうので、牧師は何を思ってるかって言ったら、聖書に書かれていることは聖書に書かれている通りこれから起こるだろうな、4分の1が犠牲になるようなことは未だ史上かつて起こっていないな、だからこれから起こることだろうなというふうに信じています。それを聖書一点一角も誤りのないものだと信じるから、今日私が愛されているということも信じる、信じられる、そういうものですね。ですからそのように捉えています。また、これらのこういう裁きが起こってくるということに対して、イエス・キリストを信じる者はこの裁きを受けないという御言葉のサポートもありますし、その裁きを受けることなく永遠の命に移っているのですという御言葉があるように、裁きを受けないという、人もいます。一方で受けるという人もいます。一緒に苦しみを担うんだという人もいます。それぞれに言い分があり、それぞれをサポートする御言葉があります。ですからこれも起こってみないとわからない、過ぎ去ってみないとはっきりとしたことがわからないということです。だから進学校に行くと、これらをいちいちしっかりと勉強し、進学校行かなくても研究することができ、いろんな書物やいろんなことが出ていますから、それを見たらいいんですけど、基本的なメッセージは何かっていうと、これはもう絶対に譲らないんですけど、基本的なメッセージはこれらのことがあっても主イエスを信じなさいということ、そこが私の救いですよということは、本当に今日信じ続ける大切さが示されているんだということは絶対に外さないでいただきたいことだということを覚えます。そのことをちょっと覚えていただきたいと思います。ですから一番目のことは一体何かっていうと、欲望と罪があからさまにされた時、のこの状況というものをちゃんと私たちは、それでも神様がいらっしゃるんだというそのことを理解しましょう。今日私の前に困難がやってきたとしても、その状況を正しく理解しましょう。主がいないんではない、主はいらっしゃるんだということを理解しましょう。今日あなたが鬱になろうが死の病になろうが、主はいらっしゃるんですか？いらっしゃいます。あなたのための救いの計画は進行中です。こんなの救いの計画に見えないでしょ？でも救いの計画なんですよ。だから理解を超えている主の計画が進んでる。手術を受けるときに自分の腹を切られる、良くなっているところが悪化してる、悪化してるんだけれども、それは手術、あなたを救うためのプログレス、プログラムが進行中だということですね。だからそのことを覚えるだから励ましになるんですよ。これが分からないから分かるようにって話してるんですよ。まあ、言っても分からない人もいますけれども、こんだけ書かれてあってもそんなのいらないって言うかもしれませんけど、でもそれだと、まさに逆にこの、一等が一番なんだというその世界に入っていて、あなたは疲れ果ててしまうし、いずれは誰かを傷つけていくし、そういうふうになりますよということが示されてるから、そっちに行きますかじゃなくて、それらのものを明らかにされても、それらが取り除かれる世界を喜びますかって、そういうことを私たちは覚えて、その状況をよく理解しましょうということですね。そのことを冷静に判断できる私たちでありたいと思います。2番目のポイントです。主は殉教者たちをしっかり受け止めてくださいますよ。主は私たちを使い捨てにされるような方ではないし、途中で無駄死にをさせられる方ではないし、そのような方なんだということを覚えなさいということですね。9節から11節です。お読みいたします。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証の上に殺された者たちの魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んだ。聖なる誠の主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者たちに私たちの地の復讐をなさらないのですか。すると彼ら一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らのしもべの仲間で彼らと同じように殺されようとしている兄弟の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいるように言い渡された。なんかひどいことだなと思ってしまうよ。はい。でもいいですか。なんで牧師が最初から主イエスを信じるその御言葉ですよって、それ信じられないような状況がバンバン起こってくるからだということを最初に、なんでこれだけずっとそれを毎週言っているかというと、それぐらい重要だからですよ。それが信じられないような状況になるからですよ。だからそれが信じられないような状況になった時、思い出すことがこっちの牧師がずっと言ってた。 主イエスをそれでも信じなさいと言っていた。そのメッセージが、信じられないくなった時に思い出す言葉がそっちです。わかりますか？もうそんなの分かっていますよ、もうビビタコですよ、もううるさいですね、先生時間が長くなるだけですねって言ってる間は別にどうそ幸せな状況です。しかしこの御言葉が生きてくるのはいつなのかって言ったら、まさにこのような状況に陥っている時だからですよ。第五の封印が解かれると、これまでと違って馬は出てこないんですね。イエス様を信じた結果、殉教者たちが起こったということが示されてくるわけです。イエス様を信じた結果、まあまあヨハネの時代にも多く、でもこれがなんで慰めになるのか。ここで殉教者たちは主の正義の執行を求めていくわけですね。主はいつまであなたの栄光は確かにあるのに、なんでそれをわざわざ黙っておられるんですか、待っておられるんですか、今すぐに裁いてくださらないんですか。でも主の答えはですね、十分に数が満ちるまでもう少し待っていなさいと。まあ別の言い方をすると、ウニが全部出されるまで、出し切られるまで待ちなさいと。主は正しいものと正しくないものを一緒に裁かれる方ではありません。裁かれるものには理由があります。必ず理由があります。旧約聖書からずっと同じことを言われています。主は正しいものも間違ったものを一緒に裁くことはありません。もし10人の正しいものがいたら、あなたは裁かれるか。裁かない、その10人のためにと言われました。だからそのように主は正しいものがちゃんと正しいものと選ばれるように、ちゃんとより分けられるように、ね、羊とヤジはどんだけ見分けにくくてもしっかりと分ける、麦と毒麦はどんなに見分けにくくても必ず分けられる、分けてから刈り取る、こういうことをなされる方ですね。ですから完全に分かれるまでもうしばらく待っていなさい、でそういうことが言える。でもこのプロセスの中で2つのことに注目したいと思うんですね。2つの、まず第1番目は何かっていうと、裁きのプロセスの中では殉教者が起こるということを私たちは覚えておかなければいけないなと思うんですね。この殉教者が初めからイエス様を信じていた、つまり今の時代からイエス様を信じていて、この裁きが始まった時点で亡くなるのか、殉教に至るのかという人もいます。でもう一つの人たちは、いや最初から信じていた人たちはこの裁きが始まる前に、ちょっと難しい言葉今日話さないでおこうかなと思ったんですけど、敬虚と言われて、 まず生きたまま死のもとに行って、残された人々の中で迫害が起こってきて、この迫害の中でも主を信じる悔い改めが起こって、その迫害の中で主を信じた人、裁きの中で主を信じた人たちがさらに迫害を受けて殉教したと理解する人たちもいます。牧師がどっち側を信じているかな、どっち側をサポートしているかなというのはあえて今言いません、まあ、個人的に聞いてください。それは全然隠すことはないんですけれども、はい、ついつい言いたくなるんですけど、皆さんが影響されないようにね、なるべく言わないようにしておきますけれども、いろんな考えがあります。でもはっきりとしていることは一体何かっていうと、この裁きのプロセスの中で迫害が起こるんだということ、そして殉教者が起こるんだということは間違いないこととして、私たちがこの黙示録から読み取れる内容としては間違いのないことなんです。ではこれがなんで慰めになるか、もう一つ二つ言いましたね。迫害が起こるということは確実、でももう一つのことをプロセス、もう一つのことを注目した。じゃあ何を、じゃあこの人たちに主がされているか、11節、すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。これが慰めです。白い衣が与えられた。白い衣、これ何を意味していますか。あなたは正しいって言ってくれた。主に対してね、なんでしないんですかって言ってる、なんか主に反抗してるみたいな感じじゃないですか。でもあなたの言ってることは正しい、あなたがやってきたことも正しい、あなたの人生は無駄じゃなかった、あなたに、私には白い衣がある、あなたは私のものだよ、私を礼拝してるんだよ、あなた今文句を言ってて下敷きになってるような感じに思うかもしれないけど、あなたは私を賛美してるんだよ、受け入れてくださってる。主は一人として殉教者を見捨てられることも、 使い捨てにするような使い方をすることで、一人一人を確実に覚えられていて、白い衣を一人一人に着させてくださいます。だから慰めなんです。ヨハネのこの黙示録が書かれた時代も殉教者がいました。主はそれに対して答えられている。これからもっと多くの殉教者が起こってくるかもしれません。でも一人として無駄になってないですよ。私は一人一人のその叫びさえも聞いている。そしてそれを喜んでちゃんと受け入れてくださっている。いいですか。主イエスを信じて迫害を受けてもいいですか。無駄なことは一つもありません。あなたが生きている間にその実が実らなくても必ず実が実ります。いいですか。そういうことですね。だから励ましになるんです。殉教者を主はしっかりと、神様は私たちを絶対に受け止めてくださいます。いいですか。この世が受け止めなくても神様はあなたを受け止めます。3番目のポイント、主の裁きは免れることができない、逃れることができない。12節から17節を見て、また私は見た、子羊が第6の封印を解いたとき大きな地震が起こった。太陽の毛織の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。天の天星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺さぶられて青い面を落とすのようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山と島はかつてあった場所から移された。地の王たち、高官たち、仙人隊長たち、金持ちたち、力ある者たち、すべての奴隷と自由人が洞穴と山の岩場に身を隠した。そして山々や岩に向かっていた。私たちの上に崩れ落ちて御座についておられる方の御顔と子羊の御怒りから私たちを隠してくれ。神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられよう。こう言ってるわけです。すべての天体、地球を含めすべてのものがもう揺り動かされている状況が分かりますね。もう山々もどんな風になるのかって、もうなんかもう巻物が巻かれるようにってね、皆さん巻物を巻いたらビューンってなるんですけど、巻物を巻いた時にウィーンってやるともう波打ってるんですけど、なんかもう地面が液状化したかのように、もう液状化現象のところの話で、もう山もこう今ウェーブになってるんですけど、その山なんかこの絨毯がなんかこう山々になってたら、もうそれをビンビンビンビンやるみたいにこうぐにゃんぐにゃん動いてしまってですね、もう山も島もなんかもうわけわからん状態になるんだと。地球もそれぐらい動いてるけど、空の天体もそうですよ。星がこう一軸の木、皆さんね、まあ、僕はあんまり一軸イメージできないんですよ。だから僕は栗をイメージすることにしました。栗をやるときにバンガンガンガンとか言ってこう、あんまり蹴ると怒られるかもしれないですけど、まあ、小さいときはまあやった、もうとにかくバーンって蹴るとですね、まあ、ボトボトボトって落ちてくるんですよね。まあ、それが起こるみたいに、一軸の木が降りてくるみたいにですね、こう天体が降ってくるんだと、そのようなことが書かれてあるわけです。でもこんなことは誰も逃れることができない、誰も逃れることができない、そういうことなんだということですね。でその時に多くの人たちがどうしたかというと、全ての力ある者たち、もう奴隷も自由人も関係なく何をしたかというと、15節にあるように、ホラータと山の岩間に身を隠すんです。身を隠す。まあ、そりゃそうですね。なるべく安定したところに避難する。ところが16節、私たちの上に崩れ落ちて、水に、まあ、つまり自分たちを覆って、ね、神様から隠してくれって言ってるわけですよ。17節。でも16節ね。で、17節を見てみると、それでももう誰も耐えられませんということが宣言されていますね。ここで私たちが覚えたいことは何かって、私たちを守る守りは何かって言ったら、お金でも武力でも土地でも、こんな動かないシェルターでも何でもありませんということです。それに耐えられるものは何でもありません。多くの人は主から隠れました。主から隠れたんです。主から隠れるしかないですね。でもここで私たちが覚えたいことがあります。 誰が私の酒どころですか？誰が私を守りますか？それは主です。主から隠れちゃダメなの。主の前に出ないといけないんですよ。わかりますか？ここで書かれているすべての裁きは全く主の喜びにならないことがまさに明らかにされていく。まさに主を信じていないものが明らかにされていく。羊とヤギを明確に分けていく、そういうものだと。もう明らかに、もう本当に大変なところにいたら人の本性がバンバン出てくるわけです。その時に私は主の御顔を避けていくのか、それとも主の御顔を求めていくのか、はっきりと分かれるということです。皆さん、苦しい時、礼拝できなくなります。祈りできなくなります。人間的によく分かります。もう避けていきたい、もうしつらい、避けていきたい、避難していきたい、もうあまりもう行きたくない、そういうふうになります。でも今からちゃんと覚えておいてください。こんな状況になる前から覚えておいてください。あなたは主の前に出なさい。あなたは主の前に、主が酒どころです。普段からできないことはいざという時にもできません。いざという時だけやればいいんですか？できません。普段できていないことはとっさの時なんてもってのほかです。できません。練習していてもできるかどうかなんです。だから今日あなたが本当に絶望的な状況にある時も主の前に出なさい。隠れてる場合ではないんです。それを隠れて他の方法にやって誰が耐えることができよう。耐えられないと主は言ってるんです。主の御顔を避けてもダメです。逆に迫害の中で主を求め続けているクリスチャンにとっては、この黙示録、今第1から第6の封印が解かれているのが、なんで悪いことしか起こってないのに、なんで励ましになるのかが理解できてきたと思います。今日これら黙示録に書かれている内容は非常に過酷な内容になっています。しかもちょっと先の話をすると、皆さんが疲れてしまわないように、封印の裁きの後にはラッパの裁きがあって、そしてちょっとあの器の鉢ですけど、その後は鉢、器の鉢ですね、ブンブンじゃなくて器の鉢の裁きが続いていきます。しかもこの裁きはオーダーが違うぐらいに厳しくなります。このラッパの裁き、あ、ごめんなさい、この封印を解く裁きは序章に過ぎないんですよ。だから忘れないように、天での礼拝がどんどん見せられていって、忘れるな、あなたはここに来るんだよ、あなたはここに向かっているんだよということをカーンカーンとくさびのように打ちながら忘れない。どうして全体のストーリーが分かりにくくなるのにもかかわらず、そういう言葉がくさびのように打たれるかというと、忘れてしまいそうになるからです。分からなくなる。なんだ、もう訳が分からない、こんなことでイエス様信じてて何の得があるのかと思ってしまう私たちの様子を持っているから、礼拝の素晴らしさをところどころにしっかり入れてるんです。世の中に使わされていても6日間でも主日集まって礼拝するとき、私たちはこうただ集まってるだけじゃないですよ。ただ集まって天の御国を見上げたいと思ってます。忘れるなよって、主を忘れるな、生産式も忘れるなよって、根本的には同じことを全部やってるわけです。ですからいいですか、これらのことが全部起こっても封印を解いたのは誰ですか？封印を解いたのは、封印を打ち破ったのは白い馬ですか、赤い馬ですか？違いますね。封印を解いたのはイエス様です。これらのことが起こっても、全ての権威、もうこんなものが世の中を支配したらもう終わりだと思っても終わらないです。その上に主が大いなる計画を持っておられることがあるんだということを覚えてください。だからあなたの絶望は絶望に終わることではなくて、必ず希望に変えられるんです。それを信じてください。目には見えないけれども、そのことがあるんだということを教えるために御言葉が与えられています。 ですから、このことを覚えて、あなたは今日主を礼拝するものでありなさい。世の中が絶望するようなものであったとしたとしても、目の前に希望のようなものが見出せなくても、あなたは今日礼拝するものでありなさい。あなたの礼拝しているその姿は、たとえ戦争があり、飢饉が起こり、そしてまた死病が流行、もう本当に流行し、とんでもないパンデミックが起こっていたとしたとしても、そして殉教迫害が起こっていたとしたとしても、天変地異が起こっていたとしたとしても、今日あなたは礼拝するものでありなさい。あなたには白い衣が着せられています。もしこれが励ましと救いと、イエス様を信じ続けなさいという理解がなく理解しようとすると、わけのわからないファンタジーみたいな話です。なんだキリスト教ひどい教えだなってなります。今日あなたがどんな状況でも主がいると知りなさいっていうことです。この励ましのメッセージをちゃんと受け止め続けてください。今日ここのこれほどまでじゃないでしょ、地上の4分の1死んでないですよね。でも今日私の心の4分の1は死んでますみたいな、そういう状況あるかもしれません。でも今日あなたはここで礼拝してるんです。あなたは主を信じなさい。あなたの礼拝を回復しなさい。主はちゃんと受け止めてくださるんだ。今日も主を礼拝しましょう。